辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン2ファイナル、イエーイ。
はい、内容を拡大してお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト、
はい、
それでは後半のリスナーズボイスをお楽しみください。
リスナーズボイス。さあ、リスナーの方からいただいた質問に辻ちゃん上ちゃんがお答えするリスナーズボイスのコーナーです。
はい、
今回またブログにコメントをいただいたんですが、
はい、
実はですねこのコメント1月にいただいたものにやっとお答えできることになりました、
ね。まあ、ちょっとね収録の関係とかで、
はい、
ちょっとタイミングが良くなかったんですけど、
お待たせしました、
はい。じゃあ、僕の方からご紹介していきます。
はい、
こんにちは、私はウェブ制作を仕事としている花丸と申します。いつも大変楽しく聞いています、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は企業サイトを構築することが多く、ガイドラインを作成するなどの仕事もしており、アクセシビリティに関して日々勉強しています。
うん、
お二人の話は分かりやすく、また楽しいので今後もぜひ続けてほしいと思っています。
嬉しいですね。
いやー、シーズン3望んでるファンがいるってことですよね。
嬉しいですね。
はい。
はい、
ぜひ教えていただきたいことがあります。
はい。
企業サイトにはよく組織図や、経営計画などの複雑な内容を図解した図があります。
はい。
こういったものは、オルトでは表現しきれません。このような複雑な図を音声ブラウザで理解いただくことはやはり難しいのでしょうか。辻様は、組織図などはどのように理解されるのでしょうか。いろいろ調べたのですが、複雑な図に関する解決方法は見つかりませんでした。お二人の見解を伺えれば嬉しく思います。よろしくお願いいたします。と。
はい。
いうことで、組織図。
難しいですよね、確かにね。
ね、ついちゃん、組織図は普段どんな風に？
ですね、やっぱり組織図って聞いた段階で、ああ、うん、きっと複雑なんだろうなと思って、オルトを聞いても、組織図ってしか書いてないこととかあったりするじゃないですか。
あ
ー。ページ開いても、組織図って2回読まれておしまいみたいな。
あ、見出しの組織図と、
そうそうそうそう、
オルトの組織図。
はい。そういうことがあるんで、うん、結構スルーしちゃって、むしろその組織図って書いてあるところは開けなかったりしますね。
うん、ああ、なるほどですね。
はい。
で、まあ、その、やっぱ企業サイトだと組織図って大体こうあったりするわけですけども、
はい。
じゃあそれどうするかということで、まあ、上ちゃんなりにですね、考えてきたんですけど、
はい。
二つ方法があるかなと。
なるほど。
で、一つは、まあ、その組織図全体をですね、まあ、画像にして、で大体テキストでその組織図の内容を説明するというのが一つ、
うん、はい。
で、もう一つは、画像を使うんじゃなくてマークアップでなんとかできないかなということで、
はい。
まあ、例えば、まあ、リストを使ってですね、リストでマークアップして、でこう入れ子にしながらこう階層構造を示してあげるっていう方法、まあ、この二つが考えられるかなと、
はい。
思ってきたんですけど、まあ画像にして大体テキストにする場合は、さっき辻ちゃんが言ったように、ただこう組織図って書いただけじゃ、全くね、その画像が伝えてる情報を伝えてることにはならないので、
そうですね。
そうではなくて、きちんとその組織図に書かれている、内容をですね、大体テキストに書かなきゃいけないと、
うん、
いうことなんですけど。
これでも書き方、確かに難しいですよね。
うん、
図ですからね。
うん、なのでこれよく昔から言われているアドバイスなんだけれども、
はい、
その図を電話越しに、
うん、
電話でその図を見てない人にですね、電話でこうどういう図かを説明する時のことを考えてみてください。
はは、なるほど。
そういうその大体テキストを考える時に困ったら、電話でその図を説明する時にどう説明するかっていうのを考えると、
はい、
いい大体テキストが書けますよっていうね、アドバイスがあるんですけど。
なるほど。
組織図なんかもそれかなと。
はい。
で、まあ、大企業とかになると、組織図もすごく、こう、複雑だったり、枝分かれたくさんしたりとかするので、そうです
よね。はい。
まあ、文章にすると、すごい長くなっちゃうかもしれないんですけど、
はい。
まあ、それもやっぱり情報として伝えているものなので、
うん、
やっぱり、できるだけ頑張って、言葉で説明してあげるのが、まあ、必要なんじゃないかなと。
そうですね。
まあ、文章の書き方難しいんですけどね。
うん。ただ、この組織図とか、 こういった情報ってすごいこう重要な情報だったりするじゃないですか、
うん、
だからその情報欲しいと思ってるその音声ブラウザスクリーンリーダーユーザーの人もたくさんいらっしゃると思うんですよね、
うんうん、あとその経営計画の図とかね、
そうですね、
多分こう事業展開プランなんかをこう分かりやすく図で示してるケースってありますけど、
はい、
やっぱりそれもなんとか言葉にして、もしそのページでテキストでこう説明していないんであれば、
うん、
その画像だけで説明 してるんであれば、やっぱりちゃんとその図が伝えたいこと、伝えたい内容を、文章にして代替テキストとして書いてあげるっていうのが多分必要なのかなと思います、
はい、
でリストでマークアップするっていうもう一個の方法なんですけど、まあマークアップで階層コードを入れ込みすれば伝えることができるかなと思いつつ、
はい、
でも実際、特にその読み上げ聞いてるユーザーの人はその入れ子にしてあるリストのマークアップからこう階層構造を理解することができるのかなって思いながら今日来たんだけど、
辻
ちゃんどうこの辺は。
ですね、上手ではリストが入れ子になってると、
うん、
ネストレベル1とかネストレベル2っていったような感じで、まあ、入れ子になってるよっていうのを表現はしてくれるんです、
ね、なるほどね、
はい、だから言葉がネストレベルって難しいですよね。
うん、まあ確かにね。
だからその果たしてそのネストレベル1って聞こえた時に、うん、入れ子だってユーザー側がすぐに理解できるかどうかちょっと難しいところなんですけど、
うん、
まあ使っている音声ブラウザーやスクリーンリーダーの種類によっては理解することができるかと思います。
なるほどね。
はい。
でもその辺は上手だけ、もしかしたら。
そうですね。
まだ他のソフトはそこまでの情報は読み上げてはくれない。
そうですね。はい。
なるほど。っていうと、やっぱりマークアップよりは代替テキストで説明するというのがベターな方法なのかもしれないですね。
そうですね。あとは、
うん、
僕考えてきたのは、うん、どうしてもこう、この難しい図を表現できない場合は、
うん、
問い合わせ先の情報を掲載してあげるっていうのも一つの手段じゃないかな、
うんうん、
まあ、最終的な手段になっちゃうと思うんですけど、
なるほどね、うん、まあ、電話でもいいしメールとかね、そうそうそう、何でもいいよね、
はい、
うん、
そうすればページを訪れた人がその情報を本当に欲しいときには直接これについての情報が欲しいんですけどって問い合わせることができますよね。
そうですね、なるほど。まあ大体テキストにする場合、例えば社長を筆頭に、
はい、
その下に取締役会があって、で、第一事業部、第二事業部、第三事業部があり、
はい、
で、第一事業部の中には、何々部、何々課あり、みたいな感じで、
はい、
まあ確かにこうやって考えてると結構長い文章になりそうなんだけど、
そうですね。
まあでも、同じ情報を伝えるためには、代替テキストを使うのが、現時点ではベターかな、という感じですね。
はい。
はい。
ということで、お答えになりましたでしょうか。アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様のご質問、ご感想などをお待ちしております。
はい。
ブログのコメントかメールでお寄せください。
はい。宛先は？
はい。a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp です。
はい。
ということで、アクセシビリティポッドキャスト第2シーズン、いよいよ最終回となりました。アクセシビリティポッドキャストは引き続きシーズン3に突入することが決まりました。
シーズン3、
はい、
突入。
そうですね。
はい。
次回はですね、私たちが C さんのコンファレンスに出張しますので、
はい、アメリカから帰ってきてから、
はい、
4月
になってから、放送をお届けしようと思います。
シーズン3はね、まずアメリカのお土産話。
そうですね、
なんかこうお届けしていけたらと思いますね。
はい、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、
ということでアクセシビリティポッドキャスト三重リンクスのスタジオからお送りいたしました。それでは
アディオスアミーゴース。